ようこそ仙台。
外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今日の担当はセンティアの鈴木と
中国の山西省出身の許正軍、
山西省の隣の河南省出身の周鳳博です。
今月のテーマは食べたら涼しくなる日本で食べる麺料理です。今日は優しい日本語でお送りいたします。7月になりました。少しずつ気温も上がってきて汗をかく機会も増えてきました。暑すぎると食事を食べる気持ちがあまり起きないということもあるかもしれません。そこで今回のテーマは食べたら涼しくなる日本で食べる麺料理です。この時期だからこそよく食べるという麺もありますよ。今日は麺について出演者の皆さんといろいろとお話ししていきたいと思います。ではお二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、たまたまお二人とも中国のご出身ということですか。あれ、あの省はお隣なんですか。
お隣ですね。
あら、隣です。お隣ですか。いいですね。
食文化も結構近いです。
近い、私前聞いたことがあったのは、中国って、まあ、大きく分けるとお米を食べる文化と、麺、ね、小麦粉で作ったものを食べる文化と、まあ、あるっていうふうに聞いたんですけど、皆さんの方は。
そうですね、山西省とか南省は多分気温が低くて乾燥していて、うん、なんか米の栽培はあんまり向かないというこ、ともあると思います。
ので、じゃあ
麺と北の方は主に麺を中心に主食しているんじゃないかなと思ってます、うんうんうんうん、
なるほど。じゃあ2人とも麺文化なんですね。わかりました。じゃあちょっと今日楽しみですね、はい。まあ、あの本当に世界中いろんなあの麺の料理っていうのはあると思うんですけれども、皆さんはどんな麺料理がお好きですか。っていうか、まあ、好きですか嫌いですか。好きですか。
めちゃくちゃ好きです。
何かお気に入りの麺料理、あの自分の国の麺料理でもいいんですけれど、せんべいさん何かお好きなものあります。
そうですね、私の故郷山西省では、うん、あの基本的には麺や餃子などの小麦粉で作られる料理が多いです、うん、麺の故郷と呼ばれる山西地方は、麺の作り方や麺料理の種類が400種類以上もあると言われるほど、中国で一番麺の発達した地域ですね。
すごいじゃないですか。すごい人ゲストに迎えてしまいました。おお、はい、はい。
そうですね。それらはなんか茹でる、蒸す、揚げるなど、なんか調理法で分類されます。その中で私は刀削麺が好きです。山西省発祥とも言えます。
ああ、そうなんですね。刀削麺って、まあ、漢字で本当は書くのが一番分かりやすいとは思うんですけれども、はい、こう面白い形をした包丁で、麺の生地をこう削るんですよね、はい、削ってお湯の中入れていく感じですかね、
はい、うん、実はこの刀削麺の作り方は、うん、麺を削るには適和の良さと、うん、なんか技術がかなり必要なので、その技術を習得するためにいろいろな訓練が必要です、うん、
なかなか、まあ、自分で
家で、そうですよ、お家でやるってわけにいかない料理なんですね。わ、はいはい、かりました、ありがとうございます。そしたら宝博さんの方は何かお気に入りの、
はいはい、そうですね、はい、まあ、僕は先ほど出身の話があったんですけど、うん、あの許さんと結構その中国の少し北の方にありまして、はい、まあ、主食としてはまあライスよりやっぱり麺を食べることが多かったので、うん、まあ、いろいろ麺を食べて、基本あの自分はその麺類全般好きなんですけど、うんうん、地元の一番有名な名物料理というと、うん、やはりそのホイ麺と呼ばれる麺料理が、はい、あります、
はい、
結構その牛肉や羊の肉や骨など、まあ、煮込んで、まあ、スープを作ったり、うん、で麺もすごくあの幅広くて、あのもちもちな感触で噛み応えがすごくあのいいので、うん、まあ、地元にいた時に、まあ、少なくとも週1回2回ぐらいを食べていました。
味は結構こってり系なんですか。
そうですね、結構濃厚、スープも 真っ白のスープになります、ね、
はい、日本だとこう豚骨ラーメンとかね、はいはい、ありますけど、そういう系統の方になるのかな、はい、そういう系統ですね、美味しそうですね、今度食べてみたいな、はい、すごいありがとうございます。いや本当にね、世界中ね、麺料理ってやっぱり嫌いな人あんまりいないんじゃないかなっていうぐらいこう人気があると思うんですけども、はい、日本でもうどんだったりね、こう蕎麦だったり、もちろんラーメンもありますし、この時期だとね、おそうめん、そうめんを食べたりもするんですよね。そうめんって皆さんは食べたことあります、はい、
食べたことあるんですけど、うん、少ないです。
少ない、はい、すぐお腹空いちゃう感じがあるかもしれないです、はい、細い麺ですからね、はいはい、うん、この実はですね、そうめんなんかはこう夏よく日本の人食べるんですけど、まあ、特に七夕の時期とかの、ね、行事食としても知られていたりします。7月7日が七夕という、 こう、ね、イベントのある時期になるんですけれども、この七夕の時に、ね、古くは900年代の頃から、うん、まあ、儀式の時に飾られる、まあ、それも中国からの、ね、故事が関係しているということなんですが、はいはい、天の川に見立ててるとかね、いろんな説があるんですけれども、糸のようだとかいろんな説がありますが、この時期だからこそ食べるというのもありますね、
は
い、
なるほど、
はい、その他にはね、皆さんせっかく今仙台にいるのでご紹介すると、冷やし中華っていうのがあるんですが、冷やし中華は食べたことは、
はい、あります。
あります。あります。あります。
ね、好きです。
好きです。はい、これもね、実はの中華っていう名前はつくんですが、日本生まれの料理とされていまして、しかも発祥がもしかしたら仙台かもという説もある。
はい、
まあ、食べたことある皆さんはねイメージつくと思うんですよ。結構酸っぱい醤油だれというか、
はい
はい、そうですね、そういう感じの味なんですけれども、はい、まあ、あれもいろんな食べ方があるらしくて、うん、ごまだれにしたりとか、はいはい、あとはトッピングで、ね、マヨネーズをつけるところもありますよ。
マヨネーズですか、
はい、うん、マヨネーズはね結構地域によると思います。東海、いわゆる愛知県とかね、あちらの方とか、あと、東北地方の人も食べるということなので、ぜひお店で食べるときには見てみて、観察してみてください、はい、食べてる人いるかもしれません。
マヨネーズつけて食べて
みます、ね、いいかもしれないですよ。そんな冷やし中華もね、そうなんですが、結構家でもね作れるセットが売ってたりとかしますね。お二人は家では麺料理って作ったりしますか？
そうですね、麺料理、簡単な麺料理なら作ります。
お、例えばどんなやつを？
冷やしざるラーメンとか
簡単だけどなんかちょっとすごい名前が出て、冷やしざるラーメンとか、うんうん、やっぱり夏ですしね、
夏ですしね、
暑い時にはちょっと冷たい麺が食べたくなる。
そうですね、
中国は冷たい麺ってあるんですか？
普通はあんまりないんですけど、うんうん、麺は、冷たい麺もあるんですけど、うん、スープは必ず、まあ、熱い状態にな
っています。それは温かい状態なんですね、はい、日本だとねもう全部が冷えたキンキンのやつとかが結構ありますよね。
やはり夏になると、うん、まあ、料理することも自体も、うん、まあ、熱くなるんですよね、
はいはい、確かに
一番簡単に調理できる料理が一番いいと思います。
そうですね、確かにそうですね。そうか、冷やしざるラーメン、
そうです、
そしたら小川さんの方はどうですか、何か家で？
そうですね、うん、まあ、忙しい時は基本カップラーメン食
べる、うん、便利ですよ
ね。なるほど、
うん、
まあ、夏になると、うん、まあ、時々スーパーで、まあ、冷麺を買って、うん、まあ、自分が好きな野菜を、まあ、やお肉を、まあ、入れたりして、うん、まあ、手楽に、まあ、できることが、まあ、できてとても美味しいかなと思っています。
なんかこう絶対入れる具とかあるんですか？
と、そうですね、冷麺を食べるときは、うん、きゅうりとソーセージを必ず入れます。
これがないとねっていうことで ね、うん、でね、一緒に合わせ、そういうこう自分の好きなようにね、食べ物を入れられる、加えられるのも結構楽しいですよね。
そうですね、
お家で食べるとね、
はい、自分が好きな味付けもできるんですね、うん、
確かに。そしたらですね、まあ、その結構皆さん食べてる感じが今お話聞いていてあったんですけれど、はいはい、日本のこう麺料理で食べてみたもので気に入ったものだとか、あるいはまだ食べてないけどこれ食べてみたいんだよね、狙ってるんだよねみたいなものがあれば教えてほしいんですけど。
そうですね、うん、先週冷やし中華を食べました、
はい、
なんか冷たいのとこしの、うん、と、うん、なんか程よいスパさは最高ですね、うん、いいですね、
はい、食べたくなるんですよね。
そうですね、そして、うん、盛岡のワンコンそばも食べ てみたいです。
食べてみ
たいです。
確かにわんこそばってね、はい、結構忙しいって聞きますよ。次から次へとね、一口分のおそばが入っていて、はい、それをスルッと食べて、はいはい、そしたらもう横にいる、スタッフの方がお店の方がパッと次のお椀に入れるんですよ。
なるほど。
でまたそれをスッと食べるんですよ、はいはいはい、まあ、空いてる時間がないぐらいどんどん、入れられていきますので、何杯食べられるかなっていうこうねコンテストがあるぐらい、
バラエティで見たことが
あるそうですよ、
ね、店の中に結構その記録数を結構、はいはい、入ってありますね、
はい、うん、ぜひね仙台から盛岡もね、はい、アクセスいいと思いますので ぜひそれもトライしてみてくださいね。お蕎麦は食べたことあるんですね。
あ、はい、あります、
うん、分かりました、はい、じゃあ紅白さんどうですか。
そうですね、まあ、日本に来てから結構さまざまな種類の麺料理を楽しんでいて、うんうん、その中に特につけ麺や仙台に来て初めて食べた、うん、油そばもすごく気に入っています。
油そば結構こってりした味のってことですね。
そうですね、やっぱり濃厚な味の方が、うん、好みなので、
うんうんうん、
仙台の前に住んでいたところの近くに、はい、結構お気に入りの、まあ、二郎系ラーメンのお店があって、
うん、
それ時々通ってたんですけど、まあ、仙台に来てからまだ、まあ、食べたことがないんですが、まあ、もし時間があったら、まあ、学校や家の近くの、まあ、二郎系ラーメンを探して、うん、結構そのお腹空いてる時に、まあ、がっつり食べてみたいな
ベストコンディションでってことですね。
そうですね、はい
はい、二郎系ラーメンってね、こってりが有名なラーメン屋さんのね系列のことですけれどもね、はいはい、うん、いいですね、ブレないですね。自分の国の料理も確かこってり系の味でしたよね。
そうですね。
そのホイメンね、
はい、ホイメン
も
ね、
こってりの、なるほど、はい、それがお好きということでしたね。
そうですね、
うん、まあ、やっぱり夏だとなかなか食欲出ないよっていうことは多いと思うので、ぜひね、こう、はい、麺でのね栄養を取れますから、ちゃんとねいろんな野菜をトッピングしたりして、はいはい、なんとか日本の夏を乗り切りたいですね。
そうですね、
はい、ぜひね、日本それから仙台の麺文化を楽しんで、いろんなお店巡ってみてください。
はい、はい
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にセンティアからのお知らせです。センティアでは市民団体による国際交流、国際協力、異文化理解、多文化共生などに関する事業に対して事業費の一部を助成しています。事業を計画している方はぜひご利用ください。2023年度第3期として8月1日火曜日から8月31日木曜日まで受付をします。申し込むことができるのは主に仙台市内で活動し、団体構成員の過半数が仙台市在住または通勤通学している非営利団体です。2023年10月から2024年3月までに実施する事業が対象で、助成金額の上限は10万円です。この上限は補助対象金額により異なります。申請を考えている人はまずは電話かメールで問い合わせてください。公益財団法人仙台観光国際協会センティアの電話番号は0222686260、メールアドレスは国際課アットマークセンティア -sendai.jp です。詳しくはセンティアのホームページもご覧ください。これで今日の多言語放送局を終わります。また次回をお楽しみに。
さようなら。